はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはフリースローです。フリースローの効果的な練習法ということでお話をしていきます。今日はね、YouTube でご覧の方もラジオで OK です。全然ラジオで、ラジオ感覚で画面から目離していただいて、声だけね、倍速再生で聞いていただければと思います。ということでフリースローなんですけど、私たち指導者はよく選手たちにフリースロー大事だぞという話をしますよね。試合に、思わぬ試合に負けるときっていうのはフリースロー1本に泣いたときだということで、フリースロー1本あるとき、あの1本入れておけばという試合って多分多くの方は経験されたことあるんじゃないかなと思います。でプロでもこんなことあるんだなというね、ニューヨークニックスとインディアナペイサーズの試合ですね、ご覧になった方いるかと思います。昨日の、NBA、カンファレンスファイナルの第1戦、これ本当すごい試合でした。ちょっとまあ時系列まとめていくとですね、ニューヨークニックスがほとんど勝ち試合だったんですね。ほとんど17点、最大リードということで、もうほとんど勝ちと。で、残り2分51秒の時点で14点リード。もうこれね、ほとんど負けないですよ。99.9% 負けがないような状態なんですけども、相手の連続スリーポイントを止められず、そして、残り30秒ぐらいですかね。これさえ入れていれば、結果的にこれさえ入れていけば、勝ってたっていうフリースローを2つ落としたわけですね。で、それで結果的に、劇的なブザービーターが入りまして、延長になり、延長でも勢いを止められず負けということでね、ほんとフリースローの重要性、本当に絵に描いたような試合だったかなというふうに思います。はい、前にラジオでお話ししたかな、この前のファイナル4のね、デューク大学が、ヒューストン大に負けた試合も似たような状況で、相手のね、プレスに引っかかった、そしてリバウンド取れなかった、でフリースローこちらが入らなかったみたいなね、ところがあってですね、本当にこう最後の最後あのレベルであってもこの1本に泣くということはあるんだなというふうに思いました。はい、でフリースロー日頃からね、練習どんな風にされているでしょうか。もうとにかく自主練でこうたくさんね、打っていくしかないと思うんですけれども、チーム練習の中でフリースローをこう入れていくんだったら、まあこういうところが大事かなというのをね、私なりに考えをまとめさせていただきます。まず一つはですね、息が上がったら打つっていうことですね。フリースローっていうのは基本的にね、激しい動きをしてダーッと走っていってピュッと止まって、息がすごくこう上がってる時にフリースロー打つっていう状態が試合中多いんですよね。例えば速攻で走っていった、ね、それを相手がファールで止めたね、とかですね、あとドライブで1対1でこう抜いてった、でそれに対して接触があってフリースローをもらったとかですね、そういう息が上がった状態であのフリースローラインに立つっていうことが多いので、普通のね、チーム練習の中でもリラックスした感じでフリースローを打たせるんじゃなくて、トランジションの練習やったりとか、1対1の練習やったりとか、リバウンド、ルーズボールの練習やったりとか、すごく息が上がった、心拍数が上がったところで、はい、じゃあフリースロー2ショットっていう風に、間に入れていくというようなことがすごく重要だと思います。はい、これがまあ一つ目のポイントですね。で、二つ目はね、ルーティーンを守るということで、どんなルーティーンでもいいんですが、各選手ごとにね、パターンがあっていいと思うんですよ。例えばドリブルを2つついて、ね、ふーっと息を吹いてからシュート打つとかね、何でもいいです。昔マイケル・ジョーダンとかボールをくるっと回してね、打つとかね、そういうルーティンがあると思うんですけど、それを必ず守って、打たせるということですね。まあ5秒以内にシュート打つっていうルールがありますので、その5秒の間にドリブルをポンポンとついてくるっと回してシュートみたいな、そういうやつを、一人一人作らせて、でそれをね、守ってやっていく。だからなんかどんどんこうボールを回してね、連続で何本も打たせるみたいな、そういうフリースローじゃなくて、ちゃんと試合と同じようなルーティーンを作っていって5秒の中で打つということですね。それはすごく重要なことかなと思います。意外とその初心者の子たちっていうのはね、フリースローっていうのはルーティーンで打つものなんだっていうことを知らなかったりするので、そういうものだよっていうのを指導者が言ってあげる、これも大事なことかなというふうに思います。これがまあポイントの2つ目ですね。で、3つ目はね、見られながら打つっていうことで、まあ要はこれプレッシャーかけるっていうことですね。なんか全員がバラバラに打つっていうよりは、できればね、他の人がこう見てる状態で打つっていう練習も、させていいのかなと、思います。まあ一番簡単な方法は、ちゃんと試合と同じようにね、こうリバウンドに入ることですよね。自分たちのチームが2人、ね、相手チームが3人というふうにして、リバウンドに入ってシュートを打ったらちゃんとスクリーンアウト、ね、その練習も兼ねてですね、入れるということですね。で、シュートが入ったら拍手を、ね、2回する。 とかですね、シュートが外れたら拍手を1回するとか、そういうのも含めてですね、指導して、見られながら打っていくと。ね、で見られてこう少し緊張するなっていう雰囲気の中で打つ、これすごく重要なことだと思います。はい。まあ、最後、プレッシャーをかけるということで、これもまあ見られながらというとのと同じなんですけれども、ね、例えば、ね、あの2本入った人は何もなし、ね、外れたらその本数分ダッシュとかね、まあ、その変にきつすぎるとね、こういう罰走っていうんですか、よくないですけども、適度なプレッシャーをかけてもいいのかなというふうに思っております。全員がこう見てる中でね、はい、このシュート入ると思う人はこっちななんでね、外れると思う人はこっちななんでね、自分のその予測が外れたら1往復ダッシュでとかね、そんなのは結構、プロのチームでも楽しみながらやってたりするので、そういうプレッシャーをかけてのフリースローっていうのはすごく重要かなと思います。あと、チームで何本連続で入ったら終わりとかね、っていうふうにすると、4本連続で入ったら終わり。ね、どっちが先に入るか競争とかね、そんなふうにやるとですね、1本目、2本目、3本目ってなってくると、あ、自分が4本目だみたいなプレッシャーがかかりますから、そういうところで、まあ、メンタル的にこう試合に似たような状況をね、作ってやっていくというのはいかがでしょうかという話ですね。で、補足で最後、1本目を入れましょうということですね。フリースローってのは通常ツーショットなわけですよね。うん、ツーショット。で、どちらも入れるに越したことはありませんし、どちらも1点は1点なんですが、考え方として私は2本目よりも1本目の方が重要というふうに考えております。なぜならば、1本目はですね、リバウンドが入れないので、取り返しがつかないからですね、1本目は外れたらもうおしまいと。ただ2本目は、もし仮に外れたとしてもですね、リバウンドを取る、そういうチャンスがありますよね。だから取り返しが効くという意味では、2本目と1本目っていうのは大切さが違くて、この1本目に入れるということがすごく重要なんで、フリースロー2ショットね、打たせるときに、なんか1本目ポコンと打って外して、で2本目で調整してピシャッと入れると。まあそれも大事なんですけれども、1本目を入れるんだぞっていうことはね、指導者として言ってあげていいフレーズかなと思って、私は意識的に練習中に言っております。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今日はね、フリースローの練習のポイントということで、冒頭お話ししたようにニューヨークニックスの試合、ハイライトで、YouTube でね、いっぱい上がってますので、ぜひ見ていただければと思うんですが、本当にプロの試合でもね、ああいうことってあるんですね。この1本、結果的に入れておけば負けなかったという試合があります。そのためにね、毎回のフリースローを効果的に楽しくやっていただければというお話です。はい、ということでありがとうございました。このバスケの大学というチャンネルはバスケットボール指導者の方にね、お役に立てるような話を毎日投稿しております。今日の話が少しでも面白かった、また次の放送を聞きたいという方はぜひチャンネル登録をして明日の放送でお会いしましょう。最後にお知らせを2つさせてください。1つ目は無料のメルマガですね。バスケの大学では無料のメルマガやっておりまして、メルマガ登録していただきますと最初の1通目で限定のプレゼントもあります。ぜひお気軽にメルマガの登録よろしくお願いします。そしてバスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が 2,3000 文字の記事を投稿しております。Facebook グループでの参加、YouTube メンバーシップの参加、 Voicy プレミアムリスナーの参加という3つの方法があります。Voicy プレミアムリスナーはぜひですね、リンク貼ってあるところから入っていただくと初月無料になってますので、お気軽にお試しください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。